路地裏の下った階段に看板があって、夕暮れのネオンランプでいざなっている。小さなライブ会場はしかし満員とまではいかなかった。10年前には新鮮だったファンの顔は、どことなく龍也たちの年齢に合わせて老けゆくようにも思われた。もっとも昔みたいに駅前や公園でゲリラライブをしないので若いファンが増えないのだろう。それどころか肝心のライブ自体が以前ほど頻繁ではなくなっている。龍也などはスケジュールの兼ね合いのせいだと考えているらしいが、ドラムの佐々木陽一に言わせれば、絶対に売れてみせるという気概が社用を迎えつつあるようにしか思えなかった。可能性を求めて陽一がネットへの配信を提案した時だって、龍也も京都も関心を示さなかった。どうせそんなのはロックではないと言うんだろう。しかし売れなかったら音楽だって続けようがないではないか。陽一はずっとそんなことを悩んでいたのだった。だがもういい。陽一はリズムを速くする。ライブもようやく折り返した。もうこれで全てを終わりにするんだ。陽一は会場を見渡した。かつては満員にひしめいていた観客が、今では人の幅にもゆとりを見せ始めている。燃え移る若葉のシーズンを過ぎ去っちまった。だがそれも仕方がない。3人ともとっくにみそじを回ってしまった。5人あったメンバーだって1人減り2人減り、今ではギターとドラムとボーカルとギリギリの人数で活動を行っているのである。そんなことを考えていたら、陽一は自分のドラムまでキレが悪くなってくるようで、慌てて頭を振った。それにしても京都のギターは今日も冴え渡っている。陽一は、やつの駆け上がるパッセージに心を研ぎ澄ませた。京都の指が超絶技巧にネックの幅を上下するとき、陽一はリードギターにリズムを食われた。駆け抜ける漆黒のハヤブサ、魂を込められた悪魔どもが右手のピックから叫びを上げる。溺れかけの快楽。京都のギターのノリは多分に呪術的だ。火打ち石で星を作る黒魔術のような感覚である。自分では暗黒のきらびやかという謎の形容詞を好んで使っている。京都は今その暗黒の呪術をアンプに奏でながら龍也のボーカルを呼び込もうとしている。束の間に瞳を合わせるとやつの歌声がパッセージに溶け込んでくる。その瞬間、京都はゾクッとした旋律を覚えるのであった。客が減ろうとみそじを回ろうと、龍也の歌声は死んだりはしない。それどころかますます冴えかえるらしかった。漆黒のギターを打ち破る稲妻のきらめきだ。京都はまた妙な考えを抱いている。つまり彼は龍也の音楽に惚れ込んでいるのだった。そうでなければ、京都ほどのテクニックを持ったギタリストが、どうしてこんなマイナーなバンドにくすぶっていようか。それに、客は冷たくはなかった。今でも熱い声援を送ってくれる。歌が変わると、龍也は今度はベースギターを奏でながら、いきなり高音を張り上げた。昔はボーカルに専念していたんだが、なかなかどうして悪くない。多彩なやつである。しかし、仕事が忙しいからといって、今日は恋人の早苗は来ていなかった。彼女は正社員だったが、 それほど大きい企業ではなかったんで、よくサービス残業をさせられている。それで抜け出すことができなかったのだろう。構うもんか。龍也は音楽へと埋没した。俺だって若い頃は、ライブが終わるたんびに、女が抱きたくてたまらなかった。ファンと戯れて、打ち上げに向かって、そのままホテルになだれ込んだこともあった。興奮した情熱が、動物的な凶暴性を駆り立てて、理性を食いつぶすような快楽に酔いしれていたこともあった。いつからだろう、まるで早苗一筋みたいな、堅気な男になっちまったのは。ライブは終わりに近づいた。昔のように絶叫のままに失神するようなファンはほとんどいない。少し落ち着いた様子で、それでも熱狂的な歓声で答えてくれる。誰かに支持されるってのは嬉しいものである。最後にアンコールに答えたとき、龍也は学生時代に作った一曲のバラードを歌うことにした。陽一のスネアが京都のギターをイントロに追いかける。龍也が遅れてマイクを握りしめる。スローテンポで始まるこの変則的な曲は、彼がほとんど最初に作った曲と言っても構わない、懐かしい曲であった。僕らの生涯。いつかくだらない毎日が終わりを告げ、思い描いた希望を掲げ、まるで別の生活がきっと始まるのだろうと思っていた。同じ制服でひしめいて、くだらない授業にしがみつき、休み時間のだらけた会話は、テレビも音楽も誰もが知ってる、題名と歌詞が違うだけの、つくし並びの歌ばかり、人とは違うと意気がった。制服の裾を変えただけなのに、自己主張だと意気がった。アリの養成所に入れられて、社会人という名の空っぽの、企業の豚に育てられ、心の中にはエゴだけが、虐げられた反動で膨らんだ。空っぽのエゴで必死に叫ぶ。いつかくだらない毎日が終わり、見たこともない希望がきっと、新しい生活を導いてくれる。同じように飼育されて、自らを生かせる特徴さえも、まるっきり食いつぶされて、確立化された卒業生が、たとえどんなに生きがっても、開く扉は一つしかない。最後には面接に足を運ぶんだ。希望はみんな朽ち果てて、希望はみんな朽ち果てて、同じ姿の制服で、学生時代と変わらぬ制服で、電車に乗り込むありどもよ。学生時代と変わらぬ生活、テレビやネットの垂れ流し、漫画を読んで笑っていやがる。誰もが知ってる番組と、誰もが知ってるその歌詞と、お前は一体誰なのさ。お前の中には何もない。エゴの中には何もない。鏡を覗けば黒アリが、隣の真似して映ってる。下びた笑いを見るだろう。この曲を作ったとき、龍也はまだ高校2年生であった。すでに中学生の頃、バンドのテレビ番組を見て以来、彼は音楽にのめり込んだ。初めの頃は、 日本のバンドの歌詞を真似てみたり、英語の翻訳をしたりして歌詞を書いていた。それからギターを買ってきて、両親から白い目で見られながら下手なバンドを結成してみせた。初めてのバンドの名前は武蔵と命名した。これは剣豪にかけたというよりも、冷帝沖海戦に沈んだ戦艦にかけたものである。その頃はまだ、怒りは誰のためにある。それは俺の祈りだった。いつか誰もがひざまずく。夢だけを共に生きたのさ。そうだろう。光の中で生まれたつ季節にはまだ知らぬ憎しみを今はこんなに胸に秘め。なんて歌いやすい歌詞を書いていたのである。中学を卒業するまでにはこのような歌詞がノート一冊分はたまっていた。ところが高校に入った時、親戚の大学生から借りた CD が龍也の音楽を一変させた。それはハロウィンの Keeper of the Seven Keys Part 2という CD だった。何気なく再生したヘッドホン越しに、導入がボーカルに道を譲る頃、龍也はメタリックのイーグルの飛翔に頭を打ちのめされた。しばらくは震えが止まらなかった。自分のこれまで接してきた音楽は一体何だったのだ。ロックってやつはこんなものだったのか。俺のはまるで子供魂もいいところだ。魂のすべてが飛翔する姿が見える。衝撃の中で彼は初めてロックを悟ったのである。それ以来この CD はずっと彼のバイブルだった。その社会に反旗を翻す歌詞の力強さに、ちっちゃな自分のハートと戯れている愚鈍な音楽どもとはまるで違う気高き精神を見出したからであった。つまり彼はようやくハードロックの世界に足を踏み込んだのである。もちろんその頃はまだ後のメンバーなんか一人も知らなかった。CD の中でもタイトルを冠した Keeper of the Seven Keys がすごかった。この13分を超える曲は龍也の将来を規定したと言っても構わない。彼はその曲に導かれるように、サビだの A だの B などというバカげた楽曲バランスから自由になっていった。時にはまるで初期バロックのカンタータのような取り留めもない方法すら模索し始めたのである。もちろん彼自身はそんなことには気づかなかった。己のままに進んできただけである。しかしそれ以来、難解と思われるようなメロディー構成さえもあえて厭わなかった。だからといって全てがそんな曲ばかりではない。かえって民謡並みの単一旋律で歌い切る質素の極みみたいな楽曲だってあるくらいだ。けれどもこの僕らの生涯は彼の音楽のきっかけを生み出した記念すべき作品だったのである。だから幾分アマチュア臭さが抜けないものの、彼にはお気に入りの一曲だった。歌が終わると拍手がまたひとしきり高まった。歓声が沸き起こるが悲鳴にまでは至らない。熱狂の中にもゆとりがある。龍也は両手を振り上げながら、歳月が流れたような気分が、ライブを終えた喜びの中に、わずかに兆すのを感じた。 ったが、それは仕方のないことだ。クロノスの管轄するという時計の針だけは、誰にだって止めることなんかできやしないのである。アンコールを終えた三人は、サンキューと大きく叫ぶと、ようやく舞台から立ち去った。拍手はしばらく鳴りやまなかった。片付けを終えて、ライブハウスに挨拶をすると、ようやく打ち上げである。もっとも近頃はファンとは飲み歩かない。もっぱら身内同士である。サナエと、それから陽一の彼女がいるときは、5人になることも多かった。しかし6人にはならない。京都は最近、女への興味をなくしてしまったらしい。けれども今日は、3人だけで飲みたいような気持ちが、それぞれにするらしかった。乾杯の合図だけは、あの頃と変わらない。ビールを片手に、龍也が温度をとって、お疲れの挨拶をするのである。20代の頃は、店を貸し切って飲み潰したこともあった。サーバーの清掃前で、ビールの味が落ちていた時などは、
この野郎、発泡酒を出しやがって。
と濡れ衣のままに暴れたこともある。調子に乗って全員で歌いまくって、店をつまみ出されたこともある。その時は腹が立ったから、閉店の看板を店の前に引っ張り出してやった。思えばくだらないいたずらである。あの頃は随分若かった。今はなんだか丸くなっちまった。5人のメンバーも3人に減って、ファンと飲み明かすこともなくなった。次第にロックが黄昏れていくような悲しみが、つかの間、龍也の心を寂しがらせた。
今日は最高だったぜ。
ジョッキを掲げながら、わざと大声で振り立たせる。ドラムの佐々木陽一が、冴えない顔をしているのに気がついたからである。
なあ、陽一。
と繰り返すと、佐々木はいつもみたいには乗ってこなかった。
もちろん。
とだけ言って、乾杯とばかりにジョッキを飲み干してしまう。やけを起こしたような飲み方だった。
おいおい、どうしたんだ。
龍也は活気づける。けれども京都が。陽一には話があるんじゃねえのか。聞いてやろうよ。というのでハッとなった。前から心配していたことが、ようやく現実になるようなわびしさで、心の中がひやりとした。
なんだ、あの話か。
せめてもうしばらくは、待ってほしいと思う。
まあ、あとで話すよ。
陽一もすぐには話さずに、ウェイターを見つけて、
生中、もう一杯。
なんて自らを活気づけている。それでしばらくは、暗黙の了解で、話を移しながら、刺身の盛り合わせだの、鶏からのちょいっとレモンだのをつっついたりしていた。そういえば龍也、職場で何かあったんじゃねえの？京都が不意に聞き出した。陽一は何も知らないものだから。
職場って何かあったの？
それがさ、昨日電話したら不機嫌モードになっててさ。
職場では暴れないのが龍也のモットーじゃなかったっけ？
陽一が笑うと、
俺は暴れてねえ。
龍也は不機嫌そうに酒を飲み干した。
ちょっと、ビール一つ。
とウェイトレスに叫んでから、
あれは俺が被害者だ。
と昨日の経緯を説明した。陽一と京都はちょっとおかしかった。いきなり怒鳴られたところまでは確かに被害者らしかったが、その後の話をつなぎ合わせると、龍也が加害者のようにも思えたからである。二人がニヤニヤしているのを見て、
違う。お前らはあいつの日常を知らないから、口喧嘩で俺が言いまかしたぐらいに考えてやがるんだ。とんだ誤解だ。
そりゃいいけどさ、企画書なんて空っぽだって、お前が注意されることなんかないんだろ。放っておけばいいじゃんか。
京都の言うことはもっともである。
ダメだよ。龍也は事なかれ主義は嫌いなんだから。
陽一が擁護する通り、龍也にはそんな器用な真似はできないのだった。
仕事も全力、ロックも全力。
到着したビールを飲みながら奇妙な格言を述べている。京都は笑い出した。
そんなんじゃダメさ。仕事はなあなあ、ギターは全力。そうだよ。懸命に働いたって相応の賃金を得られる見込みなんてないんだから。
陽一が痛いところを突くんで、龍也は思わずうなずいた。
懸命にやっても仕事が増えるばかりで、得られるものがないのは事実だ。
おいおい、自分でそれを言うか。
けれども龍也は笑わなかった。
俺の場合は全力主義なんだから仕方がない。だが社会体制としてはどう考えたっておかしな話だ。
すると京都が思い出したように、そうだ、親父が昇進試験の話なんかしてたっけ。
あれ、京都の親父ってどっかの金融系だったよね。
陽一が枝豆の殻を投げ入れる。その親父がぼやいてたのさ。何でも上に立つような人材には丁寧に顧客に対応するような良心が求められるのに、手っ取り早く売りさばいたり昇進試験の勉強ばかり熱心で、先輩から傾向と対策を聞き出したり、そんな売り込みたいばっかりが成績を収めて昇進を重ねていっちまう。するとそんな上司があふれかえって、顧客への対応なんかよりとにかく成績を上げろっていうような体質に企業倫理が塗り替えられちまうっていうのさ。
でも経営は順調なんだろ。
それがもはや名前だけだって言うんだからよ。俺を頼ったって無駄だとか言って。
だがお前の親父はギターを認めてくれるから羨ましいぜ。
昔バンドで親父と喧嘩をしたことのある龍也がつぶやいた。それどころか俺のことを羨ましがってさ、自由の羽が欲しいなんて言うんだ。
それじゃあギターでも教えてやったら。
まさか無形の新メンバーってわけじゃねえだろうな。
と龍也が笑い出した。しかしそのうち陽一がメニューを見ながら、
なんだろう、この歳末ジャンボコロッケって。
龍也も向こうから覗き込むと、
当たりが出たらもう一個じゃねえのか。
頼んでみればわかるんじゃねえの。
京都がウェイターを呼んでコロッケとシークワーサワーを頼んだ。もともとシークワーサーサワーだったものが京都の中で勝手に短縮化された名称である。要するに彼はこれが好きなのであった。酒を飲みながらしばらく待つと、なるほど、赤字覚悟の巨大サイズのコロッケがやってきた。もっともコロッケなんて原価が安いからこれでも利益は出るのかもしれないが、
3人で取り分けてジャストなくらいの大きさである。それでいて値段はいつもと変わらなかった。
年末に向けて歳末ジャンボ招き猫って曲でも書いてみるか。
龍也がわけのわからない冗談を言う。ダメだよ、龍也がコミック作ると生真面目になっちゃうんだから。
だから曲はお前らが作るんだ。
じゃあ陽一よろしく。京都は陽一に役目を渡してしまった。ちょっと待てよ、いつからコミックバンドになったんだよ。
そういや前に作ったコミック題名なんだっけか。
京都はしばらく考えていたがまるで思い出せなかった。ああ、夕立なのに傘もささずに、じゃあなかったっけ。
そういった陽一も歌詞の内容までは思い出せない。
龍也の方を見つめると彼は笑いながら歌い始めた。
夕立なのに傘もささずに、とぼと疲れたゴン吉の、ひもつき歩けば犬っころ、哀れなしもべと引っ張られ、カエルに驚き一声吠えて、ご主人様の足の影、ああ哀愁の雨宿り、そろそろ晩飯食いたいわん。
やっぱ面白いじゃねえか。どうして失敗だったんだ。
龍也は納得いかない。ライブでこの曲をやった時も誰も笑ってくれなかったのである。すっかり静まり返った空気がちょっと恐ろしいくらいだった。もう 5,6 年前のことである。その代わり拍手は絶えなかった。要するに龍也の冗談は観客には通じなかったらしい。そりゃあお前、旋律が全然コミックになってないからさ。京都が笑い出した。
いや、この生真面目のフレージングと冗談めいた歌詞が独特の面白さをだな。
だいたいゴン吉って何なのさ。
ゴン吉は犬だ。
と龍也が言い放つので大笑いになった。最後に陽一が、音楽に引っ張られて歌詞を楽しんでいるゆとりがなくなったんだと思うよ、と一番客観的なことを教えてくれた。
そうか、じゃあやっぱり二人が作れ。俺はもうコミックはこりごりだ、
と龍也は嫌そうな顔をしてみせる。しばらくはこんな調子だったが、やがて話が回帰することは三人には分かっていた。それは龍也が三杯目のジョッキにも飽きて、ちょっと気取ってメルローのデカンタを焼酎の前に頼んだ時のことであった。